はい、どうも、幅です。それではですね、情報のおすすめに投稿いただいた質問に対して回答していきたいと思います。はい、ですね、という前にですけども ちょっとどうでもいい話ですけど、今日も朝からね、やる気ねえなーっていう気に、ね、なってて、ずっとね、スタジオに出社はしたもののね、なんか、だりーなっていう気になって、寝っ転がったりして、うだうだしてました。してました。まあ僕にもこういう時はあるんですけど、じゃあね、まあ、ちょっとでもそれじゃ埒あかんなと思って、で、どうしようかなと思ってね、まあ、今日すごく天気がね、良かったので、太陽がね、さんさんと、輝いている、外を見るとそんな状態だったんで、散歩に行ってね、近所の河原で、レッドブル片手にね、レッドブルチャージしながら、川のせせらぎ聞きながら、こうね、太陽を浴びるっていうことをしたらね、ちょっとテンション上がりましたよ。というね、どうでもいい話ですけども、やっぱね、ほら、こう、基本仕事してるとこうね、室内じゃないですか。で、僕なんかもう家からね、このスタジオなんてすぐ近くなんで、そういう感じで行くと、もう太陽とか当たらないわけですよ。で、一日こうね、必死に作業してればしているほど、太陽当たんなくなってくるんで、まあ、なんかね、太陽はやっぱ当たった方が、ね、僕はいいんじゃないかなと思って、意図的に太陽にね、当たってみたら、ちょっとテンションが上がったという形でございます。まあ、本当感情のコントロールというか、テンションのコントロールも、この仕事って結構大事だと思うんですよ。で、このね、音声取るのに、俺が例えばね、そのまま、うわ、だりーなーっつって、じゃあ、音声回答、やってきます、みたいな感じで、やっちゃったらね、これはまずいじゃないですか。で、この一発でほら、取り終えたことによって、この一発が、蓄積されていくことによって、その総和がね、さらに自分のコンテンツの質を、決めていったり、印象を決めていくわけですよ。だから常にこうね、テンションが低かったら、あ、この人テンション低い人なんだって思われるだろうし、テンション高ければ、あ、テンション高い人なんだってね、面白い人なんだって思われるようになるわけじゃないですか。まあそういったところまでね、意識して考えると、やっぱりね、音声の取り方とかもね、当然ですけども、顔が見えない分ね、より一層大事じゃないかなと。いうね、気づきでしたっていうわけじゃないですけど。はい、まあ僕にも、こうね、だるいなって思って、作業進まねえなっていう時は、本当にありますから、最初の時期であればあるほど、ね、作業の明確さが分かってなかったり、作業の意味が分かってなければないほど、そのやる気っていうのはなかなか起きないっていうのは、それは僕もわかりますけども、まあね、そのやる気っていうのをちゃんとコントロールしていきましょうという形で、ございます。はい。まあそれは置いといてですね。はい。じゃあ早速いきたいと思います。はい。私は最終的にはステップメール等で収入を自動化し、少しの作業だけでお金を稼ぐようなシステムを作りたいです。アメブロ、ツイッター、フェイスブックで記事を更新していますが、その内容をステップメールを意識していて、投稿している記事を少しストーリーのように、前後の記事を関連付けて書いています。とは言っても、一つの記事を単発で読んでも分かるようにも書いています。それでも読者は着実に増えています。ハドさんが書いた記事は、そのままステップメールに使ったり、音声にして、商品の特典にしたり、YouTube にアップしたりと、一つのことをとことん使い尽くすとおっしゃっていたので、記事の一つ一つをステップメールで使うことを意識して書きました。ハズさんはブロガーのようになりすぎるのは良くないとおっしゃっていました。そのため、ブログでは、ビジネスだけの話8割、自分を表現するのが2割とありましたが、私の場合は自分を表現せずにビジネスの話だけを10割になっています。そしてステップメール化を意識して、ブログの記事と、記事をこう少し関連付けて、います。そのため全くブログっぽい感じはなくなってしまいますが、それでも問題ないのでしょうか。ご回答よろしくお願いします。ということですね。まあ、これはですね、多分、なんて言うんでしょう。 捉え方の問題かなと思うんですけども、ですね、例えばこのね、自分ビジネスだけの話が10割になってしまいますっていう、状態だった、ね、このコメントなわけですけども、ポイントはね、僕が思うポイントはですけど、このビジネスの話が10割になってしまいますっていうのはね、あれだと思うんですけど、僕はそれでいいと思いますよ。むしろそれの方がいいと思いますよね。逆にそれがいいと思いますよ。で、僕のブログとかなんかも見てもらっても、ね、わかると思いますが、僕も全部ビジネスの話ですから、基本的にはもう、ね。当然、2割ぐらいね、他のが入ってることがあることはありますけども、基本的にはビジネスの話しかしてませんね。これ当然意図的にそうしてるわけですけども、それの理由っていうのは、要は、ブロガーっぽくならない方がいいって言ったのは、ブロガーっていうのは単純にね、言ってみたら、一般的なブロガーっていう言葉ですよ。言ってみたら、まあ、半分タレントみたいなもんですよね。半分芸能人みたいなもんじゃないですか。で、そのね、要は一般的に言われるブロガーって、なんかすげえね、賢さがあるとかそういうわけではなくて、ちょっとタレント寄りの部分じゃないですか。で、そこで言うと、このね、ネットビジネス系のブログの使い方で言うと、なんていうんですか、その人の持っている知識がレベル高そうだって思われないと、基本的には意味がないわけですよね。それで言うと、ちょっとが、一般的に言うブロガーのやり方と違うんですよね。で、一般的なブロガーっていうのは、ブログに大量のアクセスを集めるっていうのがね、主な目的なわけですよ。で、アクセスを集めたところで、ね、その脇に貼ってある広告とかをクリックしてもらえればお金になるかなみたいなね、話なわけですね。で、最近、読んだ本の中で、プロのブロガーですみたいなね、感じのね、若い人が出てて、毎日ね、何万 PV ってある人なんですよ。で、その人の収入がいくらかと思ったら、年収でいくらだと思います？ね、毎日数万 PV 叩き出してるんですよ。ブログに気合い入れて、文章を書いてますというね、人なんですけども、その人のね、年収、やっと500万ぐらいになりましたっつってね、喜んでるわけですよ。やばいじゃないですか。年収500万ですからね。ほら、こっちは月収500とかそういう話をしてるわけですから。まあ、それくらいですよ。要は、単純にね、雑誌って思われるのはブロガーだと思うんですね。雑誌です。例えばコンビニに行った時に、雑誌にコーナーに行く人と、当然書籍コーナーってちょっとちっちゃくあるじゃないですか。で、当然コンビニだからよりね、書籍コーナーなんて重要ないですよね。でも、あるっちゃあるわけですけれども、雑誌を手に取る人はね、たくさんいます。けれども、なんですか、書籍の方を手に取る人はいないですよね。でも、どういうテンションで手に取ってるかっていうことを考えたらいいんですけども、雑誌なんてめっちゃパラパラめくって終わりじゃないですか。で、例えば買ったとしても、まあパラパラめくってそこら辺に捨てとくっていうのが雑誌ですよね。一方、本っていうものを買った場合、買う人っていうのは当然雑誌を買う人よりも圧倒的に少ないけれども、当然ですけれども、本から得ようって持ってる気持ちの時点で違うわけですよ。だから、雑誌を100人に売ってみることよりも、本を10人に売ってみる方が圧倒的にその人との関係性は間違いなく深くなるってことですね。相手にとって自分が伝えたい知識は深く浸透しやすくなるということをね、ぜひご理解いただければと思うんですね。で、その上でですよ。その上で、だからまずはビジネス寄りの、ビジネスっぽいっぽさが10割である方がいいって言ったのはそういう理由ですね。より浸透しやすくなるから。で、そこに加えてですけども、ビジネスっぽさの10割の、その10割も当然ですけども、人によって伝え方って全くもって変わると思うんですよね。で、当然ですが、ビジネスを10割として伝えてたところで、それ自体がね、何の面白みもない、要はね、なんて言うんでしょう、日経新聞みたいなね、ものだったらどう思いますかってことですね。3チャンネルみたいなね、教育テレビですね。で、1チャンとか3チャンとかね、そういうものだったらどう思いますかってことですね。これ今度、色がないってことですね。その人の色がないっていうのは、それはそれでつまらないわけですよ。だから、10割でいいんだけど、その10割の書き方とか見え方っていうところにもう少し意識した方がいいと思いますね。ビジネス10割でいいんですよ。でも、伝え方に関しては、ね、全くもって違うわけじゃないですか。同じビジネスを伝えるにしても、 一ちゃんで伝えるやり方と、例えば民放で伝えるやり方って違いますよね。池上さんが経済解説するのと、NHK でわけわかんない人がね、わけわかんないですけど、どっかの教授がね、もう解説してるのとでは、圧倒的に違いますよねと。同じ経済解説に関しても違いますよねということですね。最近はサンチャンとかでもね、結構ポップな番組の作り方してて、NHK 解説、経済を解説するのにね、ちょっと、ね、インテリ系の芸能人とかを、招いて、その方を通してね、しかもより教授っていうかね、教授なんだけど、その教授もちょっとね、なんて言うんでしょう。全く堅物っぽくない教授が出てきて、面白く、興味深くね、ビジネスを、経済を伝えるみたいなね、番組があったりします。要はそういうことですよね。それって伝え方の問題です。ビジネス10割だけど、見せ方の問題かなと思いますので、そのあたり意識した方がいいかと思いますね。要は、言ったように雑誌って思われるね。雑誌って思われるのは良くないってことですね。価値が下がるってことです。自分の記事自体の。ね、だけども、ビジネスを伝える上で、ビジネスの伝え方の見え方が少し違うということですね。ここにぜひね、ご理解いただければなと思いますね。普通のブロガーっていうのは、言ってみたら半分タレントみたいなもんなんで、雑誌的なね、扱いになるわけですよ。じゃないです。本みたいな扱いにならないといけない。なおかつ、その本の内容、伝え方っていうのは当然だけどもね、本屋さん行けば、いろんな伝え方、もう表紙一つ取ったって本のね、そのコンセプト自体が違うわけじゃないですか。だったら、より手に取ってもらいやすくなるような、書籍にするべきかなというところで、そういった意味で、そのね、10割の中でも見え方のね、部分に意識して、いただきたいなと思いますね。要は僕がその自分を表現するのが2割と言いましたが、それはそういう意味です。そういう意味で、要は、ビジネス10割が正しいと思う、いいと思うんですけども、ただそれ10割って言ってしまうと、こういう捉え方になる可能性があったので、そこにね、2割っていうものをね、言っているということですね。あと、記事自体の質として、ビジネスと単純に自分のね、どこどこ行きました的なね、それは少しあっても僕はいいかなと思いますね。でも、そんなに頻繁に出す必要もないし、別にない方が別にいいと思いますね。そんなものは。どこどこ行きましたなんていうのはね、必要ないかなと思いますね。でも、どこどこ行きましたからビジネスの話にね、毎回つなげるとかね、そういうことです。そういうことですね。それが要は見せ方の2割の部分の問題です。話をしているのは10割ビジネスの話なんですけれども、見せ方で、2割その自分の表現の中を、自分のその日々のね、生活とかをちょっと出すっていうのが、その2割、どこどこ行きました、そのどこどこから関連付けてビジネスの話をしますっていうところが、一つのポイントかなと思います。で、これを考えれば、別にステップメールにね、バンバンそういうことを入れてったって問題ないですし、要はステップメールがつまんなかったら、解除されてしまうようになるので、そのあたりもね、ぜひ意識して、ステップメール読んでくれている人にね、アンケート取るというかね、自分で、知ってる人にでもいいですけども、これを読んでみてどう思うかっていうのを聞いてみるなんていうのも一つの手だと思いますね。面白く読んでくれるっていうところですよね。ここがポイントかなと思いますね。ただ、本当に、さっきも言ったように、いっちゃんみたいなテイストだと、ちょっとね、どこまで、ね、人がついてくるかはわからないので、そのあたりも少しね、意識して、書いていってほしいかなと思います。はい、ということですね。では次いきます。読者からのメッセージには、嬉しくなるようなメッセージと、いわばアンチ的なメッセージとに分けられます。厳しい意見をいただけるのは、記事の参考にしたり、こういう受け取り方もあるんだなと勉強になるので、そう思えるのですが、単純に言うと、あなたに言われたくないという人がいて、以前は笑えていたのですが、これが数日続いているので、正直萎えています。人の意見に惑わされないマインドを身につけたいです。アンチ的なメッセージをいただいた時も、厳しい意見をいただいた時も、喜ばせてくれるようなメッセージをいただく時も、メールに関しては必ず返信しています。素晴らしいですね。今回の、 立て続きのアンチメールは返事をするごとに明らかにエスカレートしていて、もう返事しなくてもいいのかなと思います。人の意見に惑わされるのでは情報発信者としての自信のなさから来るのかもしれません。私は自分なりの情報発信には自信を持っていて、自分の意見を軸にぶらすことなく情報発信を続けているつもりです。ただそこに反感を買う人もいるのは事実で、そこに対してどういったマインドで対応していくのがいいのか、どう受け取ればいいのか、原さんならどう考えるかをお聞かせていただきたいと思い質問させていただきました。気にしないのが一番だと開き直って、日々こう記事更新をしていますが、一度ならまだしも数回にわたって同じ人からこういったテンションの下がるメールをいただくと正直悩ます。こういったメールをいただくというのは、記事の書き方に反感を買うような欠点があるからと受け取った方が良いのでしょうか。知名度のある羽田さんなら、アンチもいるんじゃないかと勝手に思ったので、そういった場合どう対応しているのかアドバイスいただければ嬉しいですということですね。はい、ありがとうございます。はい、まああるあるですよ、これはネットビジネスあるあるですけど、僕はアンチはいませんね。いないんですよ。なぜか分かりますかということですね。アンチって要は、じゃあそのアンチの人とね、まあそもそもですけども、その人って自分にとって意味あるかと思うと意味ないですよね、ということですね。まあすごい偉いなと思って、アンチの人なのにわざわざメール返信して、でそいつとやり取りするというね、部分でそれ付き合ってるのはすごく偉いなってめっちゃ思うんですけども、はっきり言うと必要ないですよ、そんなのは。だってアンチですから。わかります？アンチの態度の人を、まあそもそも言いくるめるっていうのは、まあ基本的に無理ですから、その人に対して、言い争う必要がありますかということですね。まずその人自体が、1対1になるわけじゃないですか。全くもって、メールを介して、そいつと無駄な、こうね、不毛なやり取りをするっていうのが、まずもって無駄。そして、そういうことを言われるために、ね、言っているように萎えるわけですよ。これね、僕だって萎えますから。で、僕も一時期萎えたこともあるんですよね。そういうのに付き合っていたから。で、じゃあどうしたらいいかっていうと、もう完全付き合わないってだけですね。存在しないと思う以外にないです、こういうのは。それはね、誰だっているわけです。正直言って、例えばキムタクでもね、福山雅治でもね、アンチなね、女子とかは絶対いるわけですよ。って考えたら無理じゃないですか。で、そいつら相手にする意味がないわけですよね。単純に、自分の読者の中では、そういう人間というのは、僕は異分子と捉えていて、付き合わないし、逆を言うと、解除します。解除して、ブラックリストに入れて、もう入ってこないようにしますね。完全にね、もうその人の世界から僕は消えたいと思うわけですよ。ね、消えた方が、圧倒的にいいということをね、思ったわけですね。で、いいじゃないですか、そもそも。で、あとはですよ、そういう人が、入ってこないようにするっていうことが一番大事ですね。だから、僕はちゃんと、なんですか、自分の伝えたいメッセージだったり、来てほしい人、来てほしくない人を、明確にするということをね、意識してやってるわけですよね。で、逆にそれにね、そぐわない人だったら、もう僕からメールマガとかもバンバン解除しちゃうし、もう二度と入ってこれないようにするために、ブラックリストに入れるとかいうことをね、ほんと事細かくやるようにしたんですよね。で、そうすると、アンチは入らないし、要は、暇なんですよ、そういう人、基本的に。暇人です。暇で、ちょっとね、こう寂しくって、寂しいっていうわけじゃないですけど、多分、その自分のこうね、なんですか、鬱憤をちょっと晴らしたいっていうね、思いがあるわけじゃないですか。だって、もしね、自分が一生懸命ビジネスやってたら、もしね、気に食わない奴がいたとしても、そいつに対してね、そういう意味わかんないメッセージって送りますか、自分なら。送んないですよね。そんなことやってる暇がないっていうか、そんなことに頭も使わないわけですよね。自分のビジネスをどう、自分自身をどうやってね、こう、いい方向に持っていけばいいかって日々考えているような人が、そういうことをするわけがないわけですよ。ってことは、そもそもお客さんとしてもいらない人なんですよね。 言ったって自分の、例えば何か伝えたって基本的に斜めに見るわけだし、当然ですけども、自分をよくしようなんて思えてない人ですから、実践もちゃんとするわけもなく、ね、日々日々そうやってね、ネットで誰かに唾をつけるみたいなね、ことをしている人です。本当にそうです。で、そういう人ってそうなんですよ。もうこれ絶対そうなんです。その人間的性質として、もうね、まあ何か積もってそうなっていったのかと思いますが、基本的にはそういう人間です。なので、相手にするというかね、その人と対峙する必要はないです。要はそこに、そんなた、その、しかもね、そういうアンチというか、そのネガティブっていうのは、パワーがすごいわけですよね。100のポジティブを1のネガティブで全てね、抹殺するぐらいネガティブって強いパワーは持ってるわけですよ。で、そっちに引っ張られると、自分はもうそっちに行っちゃうんで、ポジティブな、ね、力っていうのもどんどん消えていくわけですよ。じゃなくて、そういうのはもう僕は排除していくっていうやり方の方がいいと思いますよ。で、それが要はリストマーケティングってことですね。要は自分の価値観に合う人、ね、自分と意見を同調して、あ、それそうだよね、そのものの見方いいよねって言ってくれる人を集めていくのがリストマーケティングなわけですよ。ね、だから違う見方、だからもうそもそも世の中の見方なんて1個の視点だけじゃないっていうことをね、何度も伝えてると思うんですけども、これはもうたくさんの見方があって、じゃあね、自分は人間としてどの視点の捉え方がいいよねって思ってそれを捉えるかっていうのが、ね、それ人間それぞれのその人自身の違いなわけじゃないですか。だから、そこにね、例えば、まあ、違う見方をしてた時に、こういう見方もあるよねって言った時に、あ、その見方いいねって思える人は、それは自分の読者になってもらっていいんですけども、もうそんなこともすら考えないような人に関してはなってもらってもしょうがないわけですよね。要はこっちの見方どうって言ってるのに、いや、こっちでしょ、こっちでしょしか言わなかったら、じゃあいいやっていうふうに僕はなるわけですよ。じゃあそっちだよねみたいな。お前にとってはそっちだよねっていうことですよね。だから全然ね、そこ気にしちゃダメだと思いますね。で、大事なのは、要は日々のマインドシェアっていうことを、ぜひね、考えてほしいんですけども、そのことって、要は1個のネガティブってすごくマインドシェアを奪うわけですよ。で、それだけが、なんかね、要はその1個、そいつが1人ね、なんか自分にとってそのネガティブを与えてくることによって、例えばね、飯食ってる時もなんか気に入らないなって、なんて言い返してやろうかなとかね、思うわけですよ。この時間がもったいないですよね。この時間は、例えば、あ、この広告見て、あ、どう思うかなっていう時間に使わないといけないっていうわけですよ。だから、何のあれもなく遮断、ね、受信拒否ですよ。やめた方がいいと思います。本当に。付き合う必要は僕はないと思いますね。で、まあ、あとね、ちょっとそういう人なんで、ね、エスカレートしたらあれなので、スッとフェードアウトするにしましょう。変にね、バチンって一発打って、ね、してやったりして逃げるとか、そういうことは一切せずに、何もなく、要は、そういう人の一番の、そういう人がね、一番喜ぶのって何かっていうと、反応することなんですよね。要は、その人ってアンチなことを言うことによって、自分自身をね、ちょっと自分がいるぜっていうことをね、相手にね、認めさせたいみたいなね、そういった、まあ、精神的なものがあるわけですよ。ってことは、反応しちゃうってことが一番ダメなんですよね。ね、だから全部無視、もうないって。もうそいつのメールが来たら、開封せず削除とかね、そういうレベルで僕はいいと思います。じゃないと、もうちょっとで見ちゃったら、そのことについて考えちゃいますから。で、考えたら意味ないんですよ。意味ないから、それやらない方が僕はいいと思いますね。じゃなくて、言ったようにリストマーケティングの本質部分、ね、基礎は自分と、ね、そのものの見方のに対して、自分自身と、なんていうの、その同調してくれる人を集める、こっちが基本ですから、ね、同調してくれない人を同調させるじゃないんですよね。自分はこうですよ、こういうものの見方ですよ、こういうスタンスですよね、こういう、ね、考え方ですよ、人間ですよっていうのを言うわけですよ。で、この要は主張自体がどんどんね、曇っていったら、当たり前ですけれども、 今まで響いてた人にも響かなくなりますから、その人のせいで、そのネガティブなことを言われないようにするためには、ちょっと角を、ね、丸めていかないといけないと思うわけですよ。じゃないですよ、もう角なんてバンバン尖ってないといけないわけで、で、ね、要はそこに同調できない人は別に解除してください、だからメルマガ解除っていうのをさせるっていうのが大事なわけですよね。でも、詐欺師的な、ね、手法をやるやつは、メルマガ解除リンクを、ね、一切入れないみたいなことをされるわけです。それだってリストマーケティングの方向性と全く違うわけですから、だからそういうやつが文句を言ってくるっていうのも当たり前なんですよね。で、解除させた方がいいんですよ。別に来るも来ないもあなたの自由ですよ。で、僕はこういう考えで、こういうスタンスで、こういう人間ですよっていうのをバチッと言う、ね、それが要は、ね、バンバンにこうエッジが立ってれば立ってるほど他のやつと、見え方が違って、この人のエッジの立ち方すげえなって思えるから、自分がこの人みたいになりたいな、ついていきたいなって思えるようになるわけですよ。で、そこの部分で言っても、ね、こういうのに付き合う必要はないですし、もっと言えば大事なのは、リストマーケティングの本質は自分をそういうふうに、主張して、それに対して同調してくれるような人を集めるというのが、リストマーケティングの主張、基本ですしね。まあ、これリストマーケティングだけじゃないですけどね、言ってみたら。リーダーシップ自体はそういうもんですから、ね、自分がリーダー、何かの人をね、フォロワーを集めたい、ね、自分に対してフォローしてくれる人を集めたいって思ったら、そういう人間でなければいけない。そしてどんな人間であろうと、アンチっていうものは絶対存在するし、自分に対してね、悪い意見を言ってくる人は存在する。でもそういう人とは付き合う必要もないし、一切遮断すればいいだけですよ、ね、その人たちはそんなこと言ったところで何も成長しないってことに、ね、すら気づけないような人たちで、それによって自分のね、こう気持ちをね、満たしているという人なわけです。で、今そうやって反応してくれる人からそこにとどまるわけですね。反応してくれなくなったら、他で反応してくれる人に同じく行きます。これ絶対そうです。今まで見てきた中でも、そういう人は間違いなくそうなんです。だから絶対反応しちゃダメという形でいいと思いますよ。より自分のエッジをね、むしろ立ててってやろうみたいなね、こいつを激怒させてやろうぐらい、激怒させてやろうはおかしいですね。激怒さすのはおかしいですけど、ね、もうこいつがもう文句を言えねえぐらい、もう、ね、バチッともう自信持ってエッジ立たせちゃおうぜって思った方がいいです。こっちの考えにした方がいいです。エッジを丸めようって、この人にね、この人に文句言われたぐらいからエッジを丸めようじゃダメですね。はい、ぜひね、そういう形で、まあ本当変にこうね、刺激しないというかね、別にメール返す必要ないですから、いいメールだけ返す、本当に。いいメールくれた人には、むしろプレゼントつけて返す。ね、これです。これだけでいいです。アンチは削除。一切読まずに削除。いいメッセージくれた人には、プレゼント、何も言わずにプレゼントありがとう、これあげます、みたいな。そんなこと言ってくれるなんて嬉しいです、これあげます、つってプレゼントあげた方が、めっちゃ喜ぶに決まってるじゃないですか。めっちゃ喜んだその時点で、ただでさえいいメッセージしてくれた人が、ね、プレゼントまでくれたら、すげえ嬉しくないですか、ということですよね。そうすると、この人が確実に読者になりますから。わかりますか？こっちの方が大事ですね。これぜひやってみてください。僕も、まあ、今気が向いたらやりますけど、一時期、メッセージくれる人には、全員ね、こう、プレゼントとかね、あげてたんですよ。プレゼントとか、なんか音声とか、ね、有料で売ってる、有料の特典の何か、みたいなものを、あげてたわけですよ。いちいちメッセージくれる人なんて、いい人に決まってるじゃないですか、自分にとって。その人を大事にしない意味がわかんないですから、僕が見たメッセージですね。Facebook とかだと埋もれてっちゃうので、見れないメッセージとかもたくさんあるんですけど、まあ、見たメッセージに関して、この人すごいいいこと言ってくれたなって、僕をあげてくれたなって思ったら、さらにその人あげ返してあげるということに頭を使った方が、ね、間違いなく、人生気持ちよく生きていけますよね、ということかなと思いますね。ぜひね、その気持ちよく生きていくという方向性で物事を考えて、いただければなと思います。はい、ぜひこのね、プレゼント作戦はめっちゃ効きます。すごく喜んでくれるんで それはぜひね、やってみてほしいかなと思いますね。もっと言うと、例えば僕がこう、ね、何か言われたことによって、著しくね、こう、テンションがなえたことによって、 て、どうなるかっていうと、まあ、ぶっちゃけ言うと迷惑被るのって、僕もそうですけども、僕に対してね、こう支持してくださっている方たちにとっても、僕がテンションを下げるってことはめっちゃ迷惑になるわけですよね。で、そのせいでコンテンツ作るのやめようかなとかね、いう形になったら、そのね、せっかく要は僕から何か得たいって思ってくださってる人たちに対しても、他のその人その他のね、他の人たちに対しても結局はめっちゃ迷惑になるわけですよね。だからこそ、もうそいつ単純に頭おかしいわけですよ。頭おかしいっていうか、頭悪いわけですよね。だって読んでいて何か得ようと思って読んでいるか、得られないと思ってるんだったら読む必要ないですよね。で、得ようと思って何かも読んでるんだったら、もっとその人に対してこうね、何でしょう、ポジティブに接していって、その人がもっと気持ちよくなるようにして、ね、した方が自分にとってもね、メリットあるに決まってるじゃないですか、ということすらね、考えられない人間だったりするわけなので、そのあたりもね、まあ言ったら、ね、まっとうな判断ができない大人ですよ、ということですね。だからそんな人にね、と付き合う必要も、本当にね、全く持ってないんじゃないかなと思いますよ。ということで、まあそういう、自分とこう同調してくれるような人を、に対して、自分自身がコミットしましょうというお話でございました。まあ、そういうことですね。はい。まあ、そういうね、ものを浴びると、今朝の僕みたいな状態になるわけですよ。ぼーっとして、ああ、だりっつって、だりってね、なんか、だりなーっつってね、めんどくせえなーってなっちゃうわけですよ。そうじゃないですよね。その気持ちいいやり取りをしてれば、ね、テンション上がって、もっとこの人に何かいいものをあげようとかね、当然ですよね。僕だってこうやってメッセージもらえるから、このメッセージに対して今回答したことによって、朝のこうテンションが今テンション上がってきたわけですよ。まさにですよ。まさに上がってきたわけですよね。で、僕はこうアドバイスにしてお返しすると。いう形をとっているということですね。なんで最近は本当毎朝ね、朝に音声とったりするわけですけども、そうすると、まあコンテンツができるし、テンションが上がるし、ね、その後の午後の生産性が良くなるという形になるので、最近はね、この朝にコンテンツをちゃんと作る、朝一気持ちよく作るということをね、心がけております。ということで、はい、今回の音声は以上となります。頑張っていきましょう。じゃあねー。